2030年のキャリア戦略。こんにちは、人材開発コンサルタントの山岸真嗣です。
山岸さん、こんにちは。よろしくお願いします。お相手を務めます私は土屋純子です。この番組、2030年のキャリア戦略、人生100年時代を幸せに生き抜くためにというタイトルの番組です。山岸さんが毎回一つテーマを設けお話聞かせてくださっています。さあ山岸さん、今回のテーマはどんなテーマですか？
はい、今回はですね、ヨーロッパに学ぶっていうことで、はい、昨年の秋に、ヨーロッパに学ぶというシリーズでドイツとかスイスとかイギリスの話を6回にわたってしたんですけれども、はい、今日はその7回目ということで、今日から3回にわたってフランスとベルギーの話をしたいと思います。
ああ、いいですね。とっても興味あります。
はい。というのもですね、ちょっと今年8月に私夏休み2週間弱取って、フランスとベルギーに遊びに行ってきたんですよ。
ああ、羨ましい。
両方20年ちょっとぶりだったので、いろんなこう違いとかですね、最近のこうヨーロッパの状況っていうことで、発見があったので、ちょっと皆さんにお伝えしたいなと思います。
ああ、それでは早速お願いします。
はい。で、今回はですね、フランスについて、フランスは観光立国なんですよね。
そうですよね。
観光産業の強みっていうところをちょっとまとめてみたいと思います。
はい。
フランスはですね、確認で国としては人口は6800万人。はい、日本の半分強ですよね。で、パリが首都で皆さんね、憧れの街ですけど、
そうですね。
パリの人口ってね、はい、パリそのものは215万人だそうです。うん、はい、だから東京が1200万人とかいうのに比べると、パリ、そういう意味では小さいといえば小さいですね。200万人。で、フランスはね、観光業が長年こう、政府が主要産業として投資もしてきて、宣伝もしてきているので、外国人観光客がですね、年間1億人もいるんですって。
わ、1億、すごいですね。
要するにね、6800万人の国に、毎年1億人外国から来るわけです。すごいですよね。で、そこでね、日本も、今、観光立国宣言っていうのをして、どんどん増えてるんですけど、ちなみに日本はね、どんどんどんどん増えていて、いろんなところでオーバーツーリズムの話も最近出ますけども、そういう意味ではね、まだ今年がね、4000万人いくかどうかぐらいです。
はい、そうなんですね。
ですから、日本って1億2000万人で、だから、フランスの比率でいくとね、フランスは7000万人弱の国で1億人来てるわけですよ。だから 1.5 倍ぐらいの外国人来てるわけ。日本は 1.2 億人だから、この比率で外国から来ると3億6000万人ぐらい外国から来てもおかしくないぐらいの比率なんですよ。
そういう計算ですよね。
今の10倍ぐらいですよ。それはすごいです。
はい。
今の10倍外国から、韓国客来たら、それはちょっと来すぎかもしれないけど。
そう、だって今でもすごいですもんね。
そう、比率としてはそんな感じで。
はい。
日本の、こう、観光客って、ちょっと確認なんですけども、インバウンドのお客さんって、実はね、2003年にはね、500万人しかいなかったの、日本。
そうなんですか？
そう。で、その時に日本の国が、観光力入れようって言って、2003年500万人だったのが、2013年に1000万人になったんです。
はい。
で、それが、2018年に3000万人になった。だから本当ね、最近、どーっと伸びてきて、で、コロナで、2000年のコロナで3000万人からドンと落ちて、で、去年、2024年にコロナ前に戻ったんですよ。で、2024年が多分3500万人ぐらいで、今年もしかして4000万人っていう、そういうことで、近いうち6000万人ぐらいには行くだろうし、ゆくゆくは1億人とかって、試算はあります。なので、はい、この番組、キャリアというかね、仕事の視点でいくとね、やっぱり私、学生さんなんかには観光関係はね、成長産業だよって話はしてます。は
い、確かに、そうですね。
で、ちなみに、日本の GDP に与える影響という意味でも、旅行のね、消費額って、今、外国人が日本で落とすお金、8兆円ぐらいなんですって。
はい、はい。
そうするとね、GDP500 兆円として、2% 弱なんですよ。 これがね、政府の目標はね、今15兆円まで増やそうとしてます。2030年に。そうすると、まあ、GDP の3%ぐらいです。で、その割合でいくとね、フランスはね、今8%なんです。だ観光でね、だから、日本が3%、今目標ぐらいのところまで、ね、8%なんですよ。だからね、いろんなことがね、学ぶとこあるかなっていうのが、
です
まあ、
ね。
今日のお題です。
はい。
で、まずはですね、久しぶりに、まあ、主にパリに行ったんですけれども、フランス。そこでいろんな気づいたことがあります。2024年、去年パリでオリンピックがあったこともあって、い
で
ろ
す
んなこ
ね。
とがね、やっぱ整備されてましたね。
ええええ。
で、例えば有名なセーヌ川が綺麗になったとかね、
はい。
泳げるようになったと。あれ
ね、ニュースで
多分
も
ね、
やり
ちょっ
ま
と
した。
前はね、ゴミだらけだったはずなんです
み
よ。
たいですよね。
でもまあ、なんとか、騙し、泳げるようになったと。で、確かにね、見た感じ、私も泳いじゃいないですけど、
ええ。
セーヌ川、一応こう、確かに、まあ、江ノ島の海ぐらいの感じでは綺麗かなとは思いましたね。
なるほど、はい。
で、あと、びっくりしたのはね、道端にゴミとかね、特に犬の糞が減ったんですよ。
あ、そうだったんです
これ
ね。
ね、90年代ぐらいにパリに行ったことある人は、みんな気づくこと多いんですけど、道端にタバコとかね、ガムとかね、特に犬の糞踏むと嫌じゃないです
いや
か。
ですね。
がね、いっぱいあったんですよ。で、これがね、最近ね、罰金を厳しくしたらしいんですね。で、いろんなところにポスターがあって、犬の糞をね、こう、飼い主が拾わないとね、5万円以上。
これは高いですね、結
高いでし
構。
ょ。それでね、タバコガムは1万円ぐらい。で、やっぱね、そのキャンペーンはこの10年ぐらいやったみたいで、随分ね、綺麗になってました。あとはですね、街中に、有料の公共トイレがね、できてたり。
有料なんですね。
有料でもあればいい方だと思いますけどね。
どうですか？なかなかないんですね。
なかなかね、駅なんかには普通、地下鉄の駅なんかにはないですしね、
本当です
トイレは。
か？
道端にね、結構立派な、こう、まあ、建物的なトイレが有料でありますけどね。でもね、トイレも有料でね、高いとか高いんですよ。駅のトイレなんか1ユーロとか、下手したら1.5ユーロとか取るんですよね。1ユーロって、170円なんで今。
なんか日本の感覚とはやっぱ違いますね。
トイレ行くのに200円払うみたいなね、そんな感じですよ。で、英語表記が増えたのも、まあ、これは最近のね、まあ、世界中そうですけどね。あとは、地下鉄の、まあ、駅なんかも随分綺麗になってました。昔は落書きだらけだったのが。ただね、値段もすごい高くなってて、メトロってパリすごい便利なんですけど、最低料金がね、2.5ユーロになってましたね。
聞い
2.5ユーロって、まあ、今170円で計算すると420円ぐらいじゃないですか。
ああ、なるほど
だ
ね。
ね、隣の駅行くにも420円なんですよ。
まあ、日本の倍っていう感覚ですか？
そうですね。で、ただ、長く乗ってもパリ市内はね、同じ料金なので、
なるほどね。
そう。だからね、40分ぐらい乗っても2.5ユーロで、一駅って500メートルぐらいで、500メートル乗っても2.5ユーロで、まあ、これはね、だから、長く乗ればまあ、リーズナブルだけど、最低料金がもうちょっと刻んでもいいのになと
本
思
当
い
で
ます。
すね。
あとはですね、まあ、20年前と比べて、エアコンが整備されてきましたね。いろんなホテルとか、その公共の、まあ、デパートとかでもそうですけどね。お店でも。これ、もともとはね、ヨーロッパってエアコンなかったんですよ、あんまり。
ね、それがもう考えられないですよね、今となっては。
で、これもちょっと数字を調べるとですね、エアコンの普及率って日本とかアメリカはもう90%以上なんですね。でもね、今でもドイツって3%なんですよ。3%。と、イギリスは5%。やっぱりね、イギリス、ドイツは北の方の国なので、いないんですね。普通国よりは。で、フランスはでも25%だそ
あ、多いですね、結構
うです。
ね。
だからやっぱり南の方が暖かいので、やっぱり南の方は暑い日がすごいので、で、もともとはね、 これ、私なんかヨーロッパ系の企業に勤めてたんですごい覚えてるんですけど、
はい。
2003年ってね、2003年、今から20年ちょっと前、ヨーロッパにね、熱波が来たんですよ。でね、その時に1万人以上フランスで死んだんですよ。亡くなったの。高齢者中心に。要するに暑すぎて。で、私この年にね、ヨーロッパ系の企業にいたので、出張した人がね、暑い暑いってみんな言ってたんですよ。すごい覚えてるんですけど、ホテルにね、エアコンがないわけ。で、その熱中症で亡くなるぐらい暑かったので、もうね、皆さん疲弊してましたね。
ねえ、そう
そうし
です
た人が。うん、で、
よね。
それと比べるとね、今、日本のみたいにね、温度設定できるエアコンじゃないんだけど、一応私が泊まるぐらいの、まあ、安いホテルでも、一応オンオフだけのエアコンはついてましたね。
まあ、一定の温度ですね。
まあ、機能的にはもうオンとオフだけなんで、夜中に起きてもう一回つけるみたいな話ですけどね。で、いずれにしても、まあ、パリが、こう、観光地として、まあ、そういう意味ではね、ゴミが減ったり、トイレができたり、英語表記ができたり、あ、エアコンがついたり、まあ、だいぶ進歩してるなって気はしました。
本当ですね。
で、ここから先は日本の、こう、観光業を伸ばしていくための、まあ、ヒントみたいなのがいっぱい、フランスにはあると思っていて、ね、お話します。はい。で、まずはですね、価格設定ですね。価格設定。観光地のね、外国人向けの価格はね、もっと上げていいですね。これね、例えば今回行ってみて、ルーブル美術館ってあるじゃないですか。ルーブル美術館。大人は6000円ぐらいですね。
高い。
高いですよね。
ねえ、
もう、学生で3000円ぐらいだったかな。だからね、やっぱり日本の美術館の国立美術館って、多分1000円とかじゃないですか
な
ね。
るほどね。
そう、だから6000円とかですね。で、凱旋門ってあるじゃないですか、あれ、歩いて登るだけで、せいぜいビルの10階ぐらいなのかな、歩いて登るのが3500円でした。
おー、結構取りますね。
うん、しかもね、事前予約でね、これ、ルーブルも凱旋門も、事前予約制でね、1週間前ぐらいに予約しないと入れないです。
プラッと行っても入れないってことですね。
うん、昔はね、入れたんですよ、並んだら。だけど、今やっぱり観光客の数が世界中から増えてるんでしょうね、パリも。で、まあ、ツールが発展したこともあって、要するにスマホで誰でもできるわけなんで。で、要は、高くなってました。で、ついでに言うとディズニーランドがあるんですけど、パリは。これはね、100ユーロ、1万7千円でした。
おお、やっぱ
うん、
日
だ
本
やっぱり日本
は
の倍弱ですよね。
ですね。
うん、そう。だからね、取れるとこからね、観光地お金取ったらいいんだと思います。今、日本、いろんなこう、特に神社とかね、お寺とか安いじゃないです
で
か。
すね。
うん。あれね、もっと文化価値があるはずなんですよ。だからやっぱり神社とかお寺も、最近やっとね、そういう議論が始まりましたけど、みんなが行くところは3000円ぐらい取っていいんじゃないですかね。
まあ、本当で
うん。
すね。
それで、地元の、こう、まあ、ね、地元の人は安くするとか、檀家はタダにするとかね。
ああ、そうですよね。
そうですよね。で、それがまず価格設定の話が一つ目。で、あとは二つ目。お金持ち向けのサービス施設がね、日本はね、少ないんですって。
確か
やっ
に
ぱ
そう
ね、
です。
ホテルもね、フランスとか、リゾート地みたいなところはね、観光立国と言われるところはね、どこもね、お金持ち向けのね、5万円以上ぐらいのね、ホテルが、もっと10万、20万クラスも含めてね、いっぱいあるんですよ。で、そこはまだね、日本は少ないそうです。うん。あとはね、こういう観光業の詳しい方はね、地方の空港を整備してね、もっとプライベートジェットを止めれるようにした方がいいって。そう。要するにね、本当の金持ちはね、プライベートジェットで来るので、
確かに。
うん、アメリカのセレブとかみんなプライベートジェットじゃないですか。
そうですよね。
中東のお金持ちも。
そうですね。ドバイとかね。
そう。なのでね、プライベートジェットが日本止められるとこが少ないんですって。うん。だからそれをね、もっと地方のあんまり使われてない空港をもっと整備してね、プライベートジェット用にしたらいいっていうの。 確かにそう
本当
なん
で
だ
す。
ろうなと。で、お金持ち向けのね、サービスって本当にまだ日本は少ないんですよ。なぜならば日本には本当のお金持ちがほとんどいないから。
やっぱそうですか。世界の富裕層と比べるとね。
そうだと思います。うん。あとまあ、本当のお金持ちが日本の国内では遊ばないんじゃないですかね。
そっかそっか。あんま魅力ないんですかね。
パリ行っちゃうか
そっかそっか。
ら。はい。で、あとはですね、オーバーツーリズム対策ですよね、いろんな。これはですね、もう日本でも一部始めてますけど、季節とか時間帯とか場所を分散させていくっていうことで、まあできるだけ事前予約をこうね、したり、こういろんなこう、季節ですよね。例えば桜の京都とか有名になりすぎちゃって、秋の紅葉の時期のね、京都とか日光とか。だからそれをね、いかに新緑の時期とか冬とかにね、誘導していくかっていう。で、今、京都とか日光って言いましたけど、そうじゃないところもね、日本観光地っていっぱいあるじゃないですか。
そうですよね。
うん。だね、そこをね、どんどん地方ごとにこう開拓してね、もっとプロモーションしていけばいいんだと思うんですよ。
そうです
うん。で、
ね。
分散させていくってことですね、場所をね。で、それに対して、日本っておもてなしってなんか、ただでね、なんかやってあげちゃうのが、おもてなしっていいと言われてますけど、それによってね、良い人材が高い給与をもらえるような仕組みを作んなきゃいけないんですよ。
本当そうですね。
うん。で、今ね、その地方都市が、その観光業もそうですしね、やっぱり人手不足じゃないですか。やっぱりね、そういう高級な、こう、サービスをやるところはね、高いお金をもらって、高いお給料を従業員に払ってあげて、で、高いレベルのサービスを、まあ、おもてなしをしてあげるようなね、仕組みにしていかないといけないんだと思うんですよ。じゃないとね、人材が確保できないですよ
本当
ね。
ですね。
うん。で、まあ、そこを育てていくっていうのが、これからやろうとしてる、だとは思うんですけどね。で、まあ、以上でまとめますとね、日本のこう観光業への示唆いっぱいあります。で、もう日本の場合、もっと文化的な資産とかね、自然の資産とか、本当に、もう、たくさんあるはずなので、やっぱここをね、もっと体験型にしていったりね。あと、最近、流行りのデジタル型でね、こう、いろんな、こう、VR のゴーグルつけて、今の季節はこうだけど、他の季節だとこう見えるみたいなね。それだけでも全然違うじゃないですか。
そうですね。
そう。で、ね、夏に行った人は春の桜が VR で見れて、冬の雪景色が見れてとか、そういうのが、いろんな寺社仏閣とか、ね、自然のあるなんとか渓谷で見られたら、それだけでもすごいバリューだと思うんですよ。
そうですね。
うん。で、そういうことをね、どんどん今からね、開発してって、ちょっと本当に3億人日本に外国の人来るようになると、それはそれですごいと思うんだけど、まあ、今のフランスはそうですよってお話ですよね。
そうですね。
そう。
そうなる日のためにちょっと日本も対策を考えておかなきゃいけないということで
そう。
ね。
だからまあ、産業的には、もう観光産業はもう日本のこう成長のドライバーの一つには違いないので、今、まあ、フランスが7000万人に対して1億人来てるっていうのは、ね、それはもう日本が1億数千万に対して2億数千万に来るみたいな世界ですからね。
そうですね。フランスにそのヒントがたくさん隠されているというお
はい。
話をね、
はい。
お聞かせ
とい
てい
うこと
た
で、
だきま
今
した。
回は以上となります。
ありがとうございました。とっても興味深いお話で、フランス、パリに私もまた訪れたくなりました。
はい。
ということで、山岸さん、今回の配信もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
それでは、次回の配信もお楽しみに。さようなら。